京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと佐賀根幸子と
つんちゃんこと津谷美香子で
お送りしております。はい、はい、ではここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けします。ビブレはんなりスタイル、月曜は住まいをテーマにお送りしております。先ほどちょっとお話しいたしました今日のゲストは富家建築設計事務所一級建築士の富家博久さんです。富家さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。まあ、初っ端から京町屋の話に始まってしまったんですけれども、今日も、はい、富家さんからいろんなお話が伺えるかなと思っています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日ね、もう今まで一番言いたかった話をしたいなと思ってます。
そうなんですね。はい、はい、
ちょっとね、寒くなってきたので。
寒くなりました。
テーマとしてはちょっと京町屋の温熱環境の話、うん、皆さんもうそろそろ暖房入れ始める頃かなと思うんですけども、は
い、ちょっと朝晩冷え込んできたんでね、
町屋は暑い寒い暗いとかいろいろ言われるんですけど、その寒いところの話を今日はしたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、皆さんこう京都の町屋の中でよく出てくるキーワードで京の底冷えとか、うん、よく言われますよね。はい、もうすごくこう通り庭が寒くて、うんうん、足が冷えてもう暖房効かないみたいなイメージがありますけど、う
んうん、はい、お台所寒いみたいなね。
そうそう、それで結構まあ見た目はいいんだけどちょっと生活には厳しいなっていうふうに言われたりしてると思うんですけど、
はい、
そこがですね、ちょっともともと本当にそんなところだったのかっていうところがまず疑問として思いところがあるんですね。
はい、
で人間っていうのは住宅を作っていくにあたって、その自然環境から快適な場所を作るためにずっと家を建ててきて、そこで暮らしをしてきたのに、
はい、
そんなあえて住みにくいものを作るとは思えないんですよね。
うん、あ、そうですよね。家に帰ってきて、まあ、ホッとしたいというか、
そう、
いい気持ちになりたい、
ね、シェルターみたいなもんですから、
はいはい、
自然環境からこう身を守る、そういうふうに発展してきているものがそんな不自然に、その暮らしにくいものっていうふうにはなりにくいと思ってるんですよ。
はい、
でそこでね、住宅の歴史をねずっと遡っていくと、
はい、
まだ氷河期と言われてた時代、縄文時代、そこには皆さん分かりますかね、縦穴式住居っていう、
うん、遺跡とかで出てくるやつですね。
そうです、はい、真ん中にこういろりがあって、上に円錐形のこう屋根が乗ってて、
はい、
こう土の上に、暮らしてるような感じのものがあったんですけど、うんうん、
はい、
これ縄文遺跡って京都市内にももちろんありますけども、底冷えしてたら暮らせないですよね。
うん、そうですね、
そんなところに
寒いですしね。
そうなんです
よ、凍えちゃいますよね。
住める理由があったはずなんですよね。
はあ、
でそれが便利だからその家を建ててたと思うわけなんですよ。
はいはい、
でそれは何かなと思うと、うん、真ん中の炉なんですよ。
あ、
そこにはずっと火が焚いてあるわけですね。火って簡単にマッチやライターでつけられないので、種火もあるし、こう年中火を焚いてそこで何かを焼いたり沸かしたりしてたわけですよね。
そっか、いちいち消してつけてってするわけじゃなくて絶やさないわけですね。
絶やさない、
はいはい、
するとずっと炉に火が入った状態だと、
うん、
地面が熱を蓄えていくんですよ。
は
あ、するとずっとそのポカポカした地面の上に暮らしてるような感じになっていくわけですね。
床団ですね。
床団に近いですね。
なるほど。
その上に屋根をかぶせて、上の熱気を逃がさないようにして、その中で暮らしていくと、氷河期も人間は乗り越えられたわけなんですよね。
あ、そうか、寒いまんまやそこで耐えてますね。もしかしたらね、
はい、違う住宅を作れたと思うんですよ。
あ、ね、あ、そうかそうか、はい、
その炉がある、土のある、土間のあるお家っていうのは便利がいいということで、
うんうん、
ずっと庶民は暮らしていたわけですね。
はい、
まあ、途中宮殿だとか神社だとか、なんかこう特別な建物ができていきますけど、そっちの系統とは違 う、 こう家としての住宅としての建築っていうのはどうしてもこう土間が離れられないわけなんですよ。
はい、
で、まあ、京町屋にも通り庭っていう土間がありますし、
はい、
郊外の農家のお家でも、うん、まあ、土間があって、ありますね、隣にお部屋があるっていうのは構造で、はい、これどうしても土間はあるんですよね。
はい、
でこの土間には 炉っていうものがもうちょっと進化して奥戸さんと言われるようなものが出てきますよね。
ご飯やらおかずやら作る奥戸さんですね、
はいはい、こう何個か火を入れるとか並んでて大きい小さいありますけども、はい、それがもちろん種火があるわけですからやっぱり年中火を入れるわけなんですね、
う
ん、
あそっかそっか、そうですね、火入ってるわけですね、
はい、で土間があって炉があって年中火を入れるっていうのは、うん、ずっと縄文時代から、
はい、
今も近世まで、
はい、
ずっとそれが続いてたわけなんですよ。
はあ、そうか。
そうなんです。ずっと地面が蓄熱してて地面があったかいと。
なるほど。基本的にはそこがあったわけですね。ずっと。
そうなんです。
はいはい。
で、まあ、エネルギーの問題で今は電気があったり、うん、ガスがあったりしますけど、はい、当時は火はあったけど他はないわけで、
うんうん、
あの火による熱は作れるわけなんですけど、その涼しいものは作れないので、
はい、
家っていうのはこう夏に合わせてどう熱気を逃がして涼しく過ごすかと、うん、冬はエネルギー火を使ってなんとかあったかさを作れるというような作り方で今まで来てたわけなんですよね。
なるほど、はい、
風通しもいいけども冬は閉めて熱気を貯めるというそんな感じだったんですよね、
はい、
で快適な家っていうのがずっと江戸時代も明治もこう、うん、いろじゃないごめんなさい、
奥戸さん
のある、はい、うん、家としてこう台所があって通り庭があって、その奥戸さんの周りには奥さんがいたり子供がいたり、
はい、
冬場ちょっと想像してほしい、そこがなんか団らんの場になって、座敷っていうのはどっちかというとそんなに人使わなくて、
はい、
ご主人がいて、
はい、
まあ、寒そうに火鉢でこう手を温めてるようなイメージがあるんですけども、は
い
はい、
その
通り庭の方は家族が、あったかい、まあ、言うてみれば暖炉のようなこう輻射熱暖房ですよね。それでこう全体を温めて足元もあったかくて、はい、というような温まり方をして快適な過ごし方をしてたわけなんですよね、
はい、なんかすごいかなり暖かかったんやろうなというイメージが今つきました。 なんかすごいその暖炉だったり奥戸さんだったりの周りにいるんですもんね。
そうそうそう、暖炉って言った方がなんか最近みんな分かってもらいやすいんですけど
そう、悲しいですね、ちょっとね
奥戸さん体験することがないので
なかなか、
なんか、はい、ただこう輻射熱暖房とはいうものは同じものなんで、
はい、
暖炉っていうのはそうやってこう風通しがいいようなところでも、うんうん、温めてくれるっていうようなところがあるんですよね。
どんどん、はい、
でそういうような構造になっていて、そんな当時多分ね、その今日の底冷えとか言うてないと思うんですよね。快適なはずなんですよね。
そうです、下から地面から暖かいですもんね。
地面もずっと暖かい状態で暮らしてて、はい、でそれで代々こういう家は住みやすいんだからっていうので、こう江戸時代明治ともっと前からね、
はい、
こう住み続けてきたわけなんですけども、うんうん、今誰もそんな通り庭とか土間のある家って暮らしてない
ですよね。暮らしてないですね、はい、
それはある日突然やっぱり住み勝手が悪いと思い始めたからなんですよ、
うんうんうん、
それは何かなっていうふうにこう考えてて、
はい、
町屋が最近流行らない理由は何だろうなと思うのが、その温熱環境で奥戸さんに火を入れなくなった、蓄熱しなくなったのが原因じゃないかなと、
はあ、
でこれは何かと、大正時代にガスが入ってくるんですよ、
はい、
でガスがあるとわざわざ種火残しとかなくても、
うん、
ちょっとと回せば火がつくわけですよね。
そうですね、
マッチがあればね、
はい、
すごい便利なんですよね。すぐ沸かせるし、うん、でまた消せるし、
消せるし、
まあ、こんなに使い勝手の今はないということで、だんだんと奥戸さんからガスの炊事場に変わっていくことで、うん、
はい、
なんとなく生活の利便性が良くなったような気がするんですけど、うんうん、おそらく当時そこで家事をしていた女性たちは自分たちが子どもの頃体験してた、
はい、
あのあったかい暖炉のある通り庭というあの雰囲気を想像しながらも、
はい、
あれおかしいな、こんなに生活便利になったのになんかちょっと環境悪いなと、
うんうん、
足は冷たいし、
はい、
なんかもしかしたら座敷の方があったかんじゃないかしらとなるようなことになってたと思うんですよ、
はい、
それはだんだんだんだん地面の蓄熱がなくなっていくわけですよね。
まあ、あのね、温められてない土は冷たいですもんね。で
京都地下水も浅いですから、
はい、あそうか、
冷えやすいけどありますし、
はい、風抜けはいいですもんね、
風通しもいいですし、はい、ってなると突然こう環境が変わっちゃうわけですね。 気を入れなくなることで今まで京町屋が持ってた機能を失ってしまってた。生活の利便性を優先したがために大事なものを失ってしまったっていう、そういう風になって、なんかやっぱり京町屋って生活しづらいんじゃないのかなという風に思ったら、自分が子供の頃は母親からこんなとこいいよと言われたかもしれないけども、自分の子供にこんな思いはさせたくないと、
はい、
なると新しく今度商売入ってきてその次の世代に家を作ろうと思うと、その奥戸さんとか通り庭とかっていうものはもういらないと、
やめときって言っちゃいますね、うん、親心として、ね、
そうなんです、はい、もっと快適な家に住みなさいと、はい、いうふうになっていく、
うんうん、
ここが京町屋が立たなくなる理由なんじゃないかなっていうふうに思ってて、この温熱環境ってすごく大事で、
はい、
やっぱり住みやすい家やからこそ家建てると思うんですよね、
うん、
住みにくい家を子供に与えるかって言ったらそんなことないと思うんですよ
ね、あの高い買い物ですしね、
高い買い物ですし、はい、でちょうどその頃あの建築基準法ができたりだとかして、こう家の建て方も変わったりして、でまた洋風の生活スタイルが入ってきたりとかして、そのいろんな選択肢が増えてきたっていうところもある中で、うん、住みにくい今まで暮らしてきた家っていうところにこだわる必要がなくなってくるわけなんですよね、
うんうんうん、
なのでなんかこう構造的に立たなくなったとか法律がどうとかそういうことを以前に求められなくなってしまったっていうところが最大の原因だと思うわけなんですよ。京町屋というものの良さっていうのはみんないろいろと言ってくれたりするのでいいところはあると思うんですけども、
はい、
でもあの毎日暮らすんだったらもうちょっと住みやすい方がいいかなとか、そういう改装できないかなとか、
はい、
そんな話もあったりするように、あの今ちょっとこういいと言われつつも実際に暮らすにはちょっと一点足りないというようにこう思われてるかなと、はい、この一点を解決することでまたあのいい京町屋っていうものを住んでいきたいなという人がこう増えていくんじゃないかなと思ってる、
はい、
そこで、まあ、皆さんに知ってもらいたいのは温熱環境を暮らしやすいものを、うんうん、やっぱ新しい京町屋に求めていかないといけない、
はい、
でもし通り庭とかにこだわりを持つのであれば、やっぱり気を入れてみるっていうことも一回 してもらいたいなと。ただいろいろと法律の問題があるんですよ。あのキノコが飛び散ったりしますからあの今はなくなりました四条京町屋さんなんかで、はい、そこではちょっとあのいろいろ、ごめんなさい、奥戸さん使ってご飯炊いたりとかできることをやってみたりとかしたんですけど、はい、やっぱり火の粉飛ぶので特別な、まあ、イベントとしてをやったりとかしてましたけども、これ町中でやったらちょっといろいろと問題出ますけど、ただ一度ねこう火の通ったあの温かい奥戸さんを体験してほしいなと、
そういえば体験したことないです。なんかもう奥戸さんは火が入ってなくてひんやりしたところは知ってますけど、火が入ってる状態はいや一度体験してみたいですね。
そうですね、京都市内でもあるんですよ、お料理屋さんで、
はい、
ずっと奥戸さん使ってお料理して出してくれてはるところもあるので、
はい、
あんまり名前出したらよくないかと思いますけども
そちら行ったら
特に冬行ってもらいたいですね。でその横をちょっと立ってもらうことで、その輻射熱っていうものを体験してもらったら、
はい、
あのそのあったかさっていうものがあのいいものだなと思ってもらえるかなと思うんです。ただね省エネの話とはまた別なんですよ、はい、すごくエネルギーは使っちゃうのでその話はまた別個で考えないといけないんですけど、
なるほどそうなんですね、
はい、ただまあ、 あのエネルギー消費は別としてもその奥戸さんで温まるっていうその輻射熱暖房を入れることによって京町屋の本来の快適さがまた復活するので、一旦それを知った上でどういうあったかい京町屋を作っていくかっていうことをこう提案していけば、これからもこう有効な京町屋が作っていけるんじゃないかなと、良い改修ができるんじゃないかなというふうに思ってます。
あなるほど、いやなんかすごくよくわかるというか分かりやすいお話でした。 なんかどうしてずっと京町屋だったのかな、みんなが住んでいるのがっていうのもちょっと謎だった部分がやっぱ快適だったんだっていうのがすごくよくわかりました。
そうだね、その都度その都度人間は一番いいものを作ろうとするはずなんで、
そうですよね、そんな頑張って住んで
なかったでしょうね、辛い思いしながら暮らすっていうのはまずないと思うんですよね。
へー、あ か、いやまだまだもうその京町屋についてわからないことがいっぱいあるので、またあの続きをぜひ、
そうですね、ちょっと、はい、次もあのこの話の続きをさせてもらえたらと思います、
はい、ぜひお願いします。じゃ あの12月はまたこの続きを皆さんご期待ください。今日も本当にあの楽しい面白いお話をありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日ゲストにお越しいただきましたのは富家建築設計事務所一級建築士の富家博久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。